もっと教えて横手市議会。
もっと教えて横手市議会。今回は5月17日に行われた横手市議会議会だよりモニター会議についてお送りします。収録している今日は5月17日。私は今横手市議会だよりモニター会議が行われている横手市交流センター YY プラザに来ています。はじめに横手市議会広報分科会加藤雄太議員にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは議会だよりモニター制度について教えてください。
はい、横手市議会では議会だよりの一層の充実を図るとともに、より開かれた議会を目指すため、昨年度より議会だよりモニター制度を始めました。議会だよりモニターの方には、議会だより発行後のアンケート調査によりご意見をいただいており、それを紙面作りに役立てています。
どのような方が議会だよりモニターになってらっしゃるんですか？
はい、現在は個人の議会だよりモニターの方が3名と、高校生議会だよりモニターとして雄物川高校の生徒の皆さん20名にご登録いただいております。
今日はどのような会議なんですか？
はい、議会だよりモニターの方にアンケート調査を踏まえてもっと詳しくお聞きしたいと思った点や、住民の方が議会だよりに期待することなどについて直接モニターの方とお会いして意見交換させていただくものです。これまで令和元年に高校生議会だよりモニターの方とは意見交換をしたことがあったのですが、その後は新型コロナウイルスの影響によりモニター会議を実施できませんでしたので、個人のモニターの方との意見交換は今回が初の実施となります。
雄物川高校との意見交換の際は、私も収録にお邪魔してこのコーナーでご紹介しました。個人の方との意見交換は初めてなんですね。どんな意見を聞くことができるのか楽しみですね。ここまでは広報分科会加藤雄太議員に議会だよりモニター制度についてお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
実際いいお写真ばっかりなのかおって、議会のお便りだと思わないで手に取って、学校の中かなと思ったらおおみたいな。
子供乗ってる場合いるんだよ、なんか知らねえけど、
結構ですね。
子供っていうのはやっぱりキーワードだ
な、こ、の絵のあの子イネベガーみたいな感じに。
午後6時からおよそ1時間 YY プラザを会場に活発な意見交換が行われました。会議に出席した議会だよりモニターのお二人にそれぞれお話を聞いてみます。まずは田中紀子さんです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日の会議はいかがでしたか？
そうですね、モニターをさせていただいて初めて直接その議会の方々とお話できたので非常に新鮮でした。
少人数だったので、また意見も出しやすかったんじゃないでしょうか？
そうですね、はい。
これまであなたと市議会を何冊も読んでらっしゃると思うんですが、その感想をぜひお聞かせください。
個人的にはやっぱりモニターをしてから初めて改めて見た部分もありましたし、またその私の周りの方々に聞いてもちょっと見てないよみたいな人が多かったので、それがこうどう改善されたらいろんな方々に見ていただけるのかなという思いで今日は参加しました。
これまで読んでの感想、こういうところに気づいたですとか、こういうところが良かった、また何かありましたらぜひお願いします。
そうですね、はい、モニターをするようになって本当によく読むようになったんですけど、トピックスみたいなところがちょっと改善されて進化してきたなというふうには感じます。
どういったところにそういうことを感じたんでしょうか？
マークとかがよく入っているので、はい、
今回いろいろな意見が出ましたけれども、例えばですが表紙について非常に活発に意見交換されてたと思いますが、どうでしょう？
そうですね、 何のための、まあ、市議会 の、 その、議会頼りなのかっていう話もさせてもらったんですけど、その時にやっぱりその読みたい方っていうのは表紙で何が書かれてるかが一発で分かる方が親切じゃないかっていうことで、表紙の部分を有効活用してほしいという話をしました。
内容についてももっとこういうことを詳しくとお話しされてたと思いますが、
内容については多分その知りたい方っていうのはもう、ね、いろんなターゲットがいると思うので、ポイントって違うと思うんですけど、その方が見つけやすいように書いていただければなと思います。
あと SNS と紙媒体についてもちょっとお話があったと思いますけれども、
そうですね、そのターゲットが違うというかね、やっぱり年代によっても違うし、もしかしたらそのこう性別によってもポイントが違うかもしれないし、まあ、そういったところでは今それこそ紙を見なくてもデジタルでこうさっとね SNS とかで見たいっていう方もいるかもしれないので、その方向けの情報もちゃんと増やしていただければいいんじゃないかなと思いました。
ではそろそろお時間なので、あなたと市議会に今後期待することを最後にお聞かせください。
はい、私はやっぱりそのせっかく、ね、出されている開放誌なので、私たち市民がどんなふうにこうそれを知ってより良い生活ができるなって感じられるのかっていうところに期待したいと思います。読むことによって、あこういう仕組みがあるんだなって知ることも一つ私たち市民にとっては一歩だと思うので、
はい、ありがとうございます。ここまでは会議に参加した田中紀子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて松井美和さんにお話を伺います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日の会議はいかがでしたか。
はい、今回横手市の議会だよりのモニターということで参加させていただいたんですけれども、モニターの役割としてこう読んでどんな風にこう伝わっているのかなとか、こんな風に伝わるといいなっていう思いをグループワークの中でお話しさせていただくことができて、いい機会がいただけたなと思いました。
今回は2班に分かれて、そして議員さん3人の方の前で意見交換だったんですけども、どうでした、話しやすい雰囲気でしたか。
そうですね、議員の方の何名かは私も以前からこう顔も知っているし交流もある方たちだったのもありますし、やっぱりこう街の中で看板でこう目にしていた議員の方と実際にお会いできるという機会だったので、どんな方なのかなというその楽しみもあって今日参加させていただきました。
印象は何かこう変わりましたか。
そうですね、議員をされる方はこう堅苦しい感じがあるのかなと思ったんですけれども、全然そんなことはなくて、とてもこう話しやすい方たちばかりで、もっとこう時間があればいろんな話を深めて話してみたいなという方たちばかりでした。
活発な意見交換になりましたね。これまで議会だよりあなたと市議会を読んでの感想など、あと気づいた点などお聞かせください。
はい、市議会というとちょっと堅苦しいイメージがずっとあったんですけれども、やっぱりこう生活の中で必要なこととか決まっていくことをやっぱりこう他人事ではなくて自分の生活に密着している大事な内容なんだよなということをこう意識して読むようになりました。特にモニターになってからなんですけれども、でその中でこのようにこう議員の方たちがこう意見を交わして市民のためにこう決め事をしていってくれているんだなということにもこうより深めてこう読んでいくことができるようになりました。
例えば改善点はどういったところだとお考えですか。
そうですね、紙面の避けるページとかボリュームにもやっぱり制限がある中で作っていただいていると思うんですけれども、やっぱりこう伝えたい内容が多ければ多いだけこう文字がギュッとこうの凝縮されているようなところだと読みたいとこう思わせる内容だとこうバーッと読めるんですけれども、なかなかこう自分にこう関心の薄い分野だったりするとなんか斜め読みで済ませてしまうとこう残念な感じになるので、より読みやすい分量とか文字サイズとかっていうのがあると読みやすいのかなっていうのが1点ありましたけれども、あとは誰に向けて読んでほしいのかなって、よく市議会とかこう政治に近いこう年齢層のところに呼んでほしいのか、それともこれからもっと政治に参画してほしい若者向けに こう親しみやすく手に取って横手の市議会ってこういうふうに自分たちのためにやってくれてるんだなっていうのを例えば子どもたちとかからもこう進んでこう手に取って読み進められるような内容であることもいいのかなっていうのは意見として先ほど出させていただきました。
あと QR コードについても少しご意見出されてましたよね。はい、
QR コードがついているっていうのもこうやはりモニターになってからじっくり読むようになって気づいたところでもあるんですけれども、やはりこう紙面に載せられる分量っていうのは限られているので、実際にはどんなふうな活発な答弁がされているのかなっていうところを知るために、あ、QR コードにアクセスしたら YouTube にアクセスできて実際のこう議場の様子が見れるんだなっていうことに今回気づくことができました。で、QR コードはただこう掲示されてるんですけれども、何についての UR コードなのかなっていう部分までこう記載されているとこう積極的にこうアクセスして見てみようかなっていうのにつながるんじゃないかなっていうような意見も交わされていたので、こう事後以降とかに反映されていくといいなと感じました。
すごいたくさんの貴重な意見を出されたんですね。最後にあなたと市議会議会だよりに今後期待することを教えてください。
はい、今日の活発な2グループでの意見交換を受けてこうどんなふうに改善されていくのかなというのが楽しみなんですけれども、自分だけではなくこう家族も子どもたちもこう一緒に、そうですね、家族みんなで読んでより議会横手市のこう活動が身近になるような、みんなで読めるような読み物になっていくといいなというふうに思いました。
確かにそうですね。はい、ここまでは議会だよりモニターの松井美和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで議会だよりモニターを務めているお二人のインタビューでした。最後に広報文化会長の大日向浩紀議員にお話を伺います。お疲れ様でした。
どうもお疲れ様でした。
今日の会議の感想をまずはお聞かせください。
そうですね、モニターの方々にはですね、本当に我々が気づかないこと、また耳が痛くなるようなご助言もいただきまして、必ずや紙面に生かしていければなと思うようなことがたくさん盛りだくさんの会議でございました。今後もですね、我々、の手この手で、見てもらえるように頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。
非常に活発な意見交換で1時間だと足りないぐらいでしたね。この放送を聞いて議会だよりモニターに興味を持ってくださった方もいるかもしれません。応募方法などについてご紹介ください。
はい、議会が行う広報・広聴活動に関心のある方であれば、市内在住の方、市内にお勤めの方、市内の学校に通っている方など個人団体問わず広くご応募いただけます。横手市議会ホームページの中の議会だよりモニター応募専用フォームでお申し込みいただくか、応募用紙をダウンロードしていただき、必要事項を記載の上議会事務局までご提出ください。パソコンやスマートフォンなどお持ちでない方は、横手市議会事務局までご連絡いただければ応募用紙を郵送でお届けいたします。
では最後に市民の皆さんへメッセージをお願いします。
広報広聴委員会広報分科会では本当にいろいろ皆さんに見ていただくよう考えながら日々頑張っております。ぜひですね、見ていただき、もしお気づきの点ございましたらいつでも議会事務局の方におっしゃっていただければ頑張って改善してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。
広報文化会長大日向浩紀議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、今回は5月17日に行われた横手市議会議会だよりモニター会議についてお送りしました。ご出演は横手市議会広報文化会会長大日向浩紀議員と加藤雄太議員、そして議会だよりモニターの田中紀子さん、松井美和さんでした。次回の放送は8月8日です。 7月1日に横手明豊中学校で行われた横手市議会の出前講座ゲストティーチャーの模様をお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。